はい、おはようございます。賛美していきましょう。ラララララララララララ3、はい。世の罪を取り除く子羊、子羊イエス、死の力打ち砕く、十字架、十字架勝利、あなただけよみがえり、今も生きてる、ここに、心から、心から、たたえます。アーメン。一言祈ります。愛する天のお父様、これからのディボーションを通し、あなたの見教えのうちにある、苦しいことに私たち、それぞれ目を留めさせてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。今朝のディボーション箇所は、イザヤ書11章1節から9節です。イザヤ書11章1節から9節になります。で、実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。大牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。死を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。ダビデ王の父、エッサイから新しいダビデ家の王であるキリストが来られることと、その栄光について予言されています。国々が彼を求め、その場所に栄光が輝くときに、主は再び御手を伸ばし、ご自分の民の残りのものを買い取られると語っておられます。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきたいと思います。はい、それでは、分かち合いできる方からお願いいたします。
はい、私は2箇所目が止まっていて、まずは2節の主の霊が、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。ここで本当に聖霊様は知恵と悟りのお方、計りごとと能力のお方、主を知る知識と主を恐れるその霊そのものであるというところに目が止まったのと、それから9節のところで、この6節から9節まで、本当にこう、この地上では考えられないような平和がある。見て、それが主を知ることが地を満たしているからだと書かれていて、本当に主を知ることによってこのような平和がやってくるんだなというところに目が止まりました。以上です。
はい、私も2箇所止まりましたけども、2節の後半、主を知る知識と主を恐れる霊であるというところから、この洗礼を受けても主を知る知識、主を恐れる霊は、この霊を受けなければいけないんだということを感じました。 洗礼を受けてイエス様を信じていても、主を恐れる霊が注がれなければ、主に従うことができず、また主と関係を深めていくことも、これも聖霊様の力によらなければ深まることができないんだなということを感じました。また3節から、この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さずというところにも目が留まりました。これは人として来られるイエス様のことだと思うんですけども、人間として来られながら、ご自分の肉の目で見ることによって裁かず、肉の耳の聞くところによって判決を下さない、この現実を見ないで本当に主の御心だけに耳を傾け、主の導きだけをの霊の目で見ていく、この姿が本当に素晴らしい模範だなということを感じました。以上です。
私はまず2節に目が留まりました。2節を通して聖霊様のご性質について見ることができました。主の霊であり、知恵と悟りの霊であり、計りごとと能力の霊であり、主を知る知識と、まあ、主を恐れる霊であること、そしてそれはイエス様がこの聖霊に満たされてこの生涯を歩まれた時に表されたことであることをここから見ることができました。そしてまた4節にも目が留まりました。ここでイエス様についての予言が書かれていますけれども、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺すと書かれていて、この主の霊に満たされてこう語る言葉というのは、国を打ち悪を滅ぼすほどの威力があるということを教えられています。はい、それではもう少し詳しく御言葉を調べていきましょう。三位一体なる神様について、また教えられることになどについて御言葉を調べながら黙想していきます。はい、それでは分かち合いできる方からお願いいたします。
はい、私は3節から5節を通してイエス様がこの世の権威に従わず正義をもって貧しい者、弱い者を救ってくださるお方だということを教えられました。その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下しというところから、この世の価値観で人を判断したり裁いたりすることなく、この正義をもってまた公正をもってイエス様は人々を救いに導き、また弱い者を守られるお方だということを教えられました。また逆にイエス様は悪者を息で殺されるように、この世の中の悪にも立ち向かい、そしてここには悪者を殺すまでの威力を持ってイエス様は立ち向かわれ勝利されるお方だということを教えられました。以上です。
はい、ありがとうございます。私は3節を通して御子イエス様について教えられ、そのイエス様から模範をいただいています。3節、恐れることをこの方は喜び、その目の見るところによって裁かずと書かれているんですけれども、御子イエス様は生涯死を恐れ続けられたと、父なる神を恐れることによってこう世を治められました。こうもっぱら父なる神様により頼むという姿勢を貫いて世を治められた、この姿勢から模範をいただいています。イエス様は神の御子であられますけれども、御子でありながら新約聖書の中で何度も私は父から離れて何も行いませんとおっしゃっています。このような姿勢を模範として、この私たちもイエス様のしもべとして働く特権をいただいていますから、自分の判断や理解によらず主が何とおっしゃっているのか、主への恐れに基づいて物事を判断し行動していくことを示されています。はい、それでは最後にそれぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために黙想していきましょう。 はい、では分かち合いの方をお願いいたします。
はい、はい、まだちょっと適用しきれていないですけれども、今日の本文からは本当に主を知っていくこと、そして主を本当に恐れていくこと、まあ、これは連動すると思うんですけども、主を知れば知るほど本当に主を恐れる生き方になっていくと思うんですけれども、こういう生き方が一番大切なんだなということを改めて教えられました。主が立てなければ町は立たない、主が守らなければ町は守られないとあるように、本当に私たちは何か働くことではなくて、主を知ってまた主を恐れて主の御国の完成を待ち望むものだなということを思いました。今年1年このような歩みができるように、まあ、皆を導いていきたいなというふうに、まあ、そこまで適用しています。以上です。
はい、私は今日は目に見るものが全てでなく、耳が聞くことが正しいとは限らないことを改めて適用しました。この世の情報に惑わされたり流されたりせず、大切なのは主の御心を求めていくことだなということを感じています。どう適用したらいいのか今祈っていたところなんですけども、この救いにおいても私の目からは救われなそうに見える、堅くなそうに見える人であっても、その口が批判するようなことを言っていても、それが正しいとは限らなくて、やっぱりこの心の状態は神様しか知らないから、この上辺の情報に惑わされて福音を語るのをやめたりすることなく、それであっても主を信じて語り続けることが大切だなということを感じました。適用しました。以上です。
はい、ありがとうございます。私は今日のデボーションを通して、一つは、この聖霊様のご性質について、教えられました。聖霊様のご性質に預かることによって、この私たちも力強く神様の働きができるということ、そしてまた、この聖霊様に満たされたイエス様の姿を模範にして、自分自身も、もっぱら死を恐れて、主により頼んで物事を判断してこの天の御国を今日も勝ち取っていきたいと思いました。まあ、今日は東京の方でイベントがあるために、今日礼拝の後東京に移動するんですけれども、まあ、その中にあってもやはりその時間も主と深く交わりながら、必要なことをしていけたらなと思いました。このところの適用はここまでですけれども以上です。それでは最後に一言祈ります。愛する天のお父様、今日も素晴らしい御言葉をそれぞれくださっていることをありがとうございます。私たちが今日も御言葉を携えて神様の国を勝ち取っていくことができますように、お一人お一人を祝福し、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。今日も素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。